16章。ダビデが頂上を少し越えて渡っていくと、見よ、メピボセテの従者ジバが蔵を置いた一対のロバを連れ、それにパン200個、干しぶどうの菓子100個、夏の果物100個の2、ぶどう酒の入った大きな壺一つを積んで彼に会おうとしていた。すると王はジバに言った。あなたの方のこれらのものは何なのだ。これに対してジバは言った。ロバは王の家の方々がお乗りになるため、パンと夏の果物の荷は若者たちが食べるため、ぶどう酒は荒野で疲れ切った者たちが飲むためです。次に王は言った。ところで、あなたの主人の息子はどこにいるのか。そこでジバは王に言った。今、エルサレムにとどまっております。彼は、今日、イスラエルの家は、私の父の王としての支配権を私に返してくれる、と言ったのです。そこで王はジバに言った。見よ、メピボセテの者は皆、あなたの者だ。そこですぐジバは言った。私はまさしく、身をかがめます。王なる我が主よ、あなたの目に、恵みを得させてください。そして、ダビデ王がバフリムまで来ると、見よ、そこから、サウルの家の一族の一人の男が出てきた。その名はシムイと言って、ゲラの子で、しきりに災いを呼び求めながら出てきた。そして、彼は、ダビデとダビデ王のすべてのしもべたちに石を投げつけ出した。民と力のある者たちは皆、彼の右と左にいた。そしてシムイは災いを呼び求めながらこのように言った。出て行け、出て行け、この血の罪のある男、どうしようもない集め。エホバはお前が代わりに王として支配してきたそのサウルの家のすべての血の罪をお前の上に戻されたのだ。エホバはお前の子アブサロムの手に王権を渡されるのだ。それで今、お前は災いに遭っているのだ。お前は血の罪のある男だからだ。ついに、セルヤの子アビシャイは王に言った。どうしてこの死んだ犬が、王なる我が主の上に災いを呼び求めてよいでしょう。どうか、私を向こうに行かせて、あの首を跳ねさせてください。しかし王は言った。セルヤの子らよ。あなた方は私と何の関わりがあろうか。だから、彼に災いを呼び求めさせなさい。というのは、エホバが彼に、ダビデの上に災いを呼び求めよ、と言われたのだ。であれば、誰が、どうしてお前はこのようにしたのか、と言えるだろう。そして、ダビデはさらに、アビシャイと彼のすべてのしもべたちに言った。見よ。私の内部から出た我が子が私の魂を探し求めている。まして今、このベニヤ民人としてはなおさらのことだ。彼を構わないでおき、災いを呼び求めさせなさい。エホバが彼にそう言われたからだ。多分、エホバはその目で見、エホバはこの日の彼の呪いの言葉の代わりに、私にまさしく良いことを返してくださるだろう。こうしてダビデとその部下は道を進んでいった。一方シムイは山腹を歩き、災いを呼び求めるため彼と並行して歩いていた。彼と並行して進みながら石を投げ続け、たくさんの塵を投げた。ついに王と彼と共にいたすべての民は疲れてついた。それで彼らはそこで英気を養った。一方、アブサロムとすべての民、イスラエルの人々はエルサレムに入った。アヒトフェルも彼と共にいた。そして、ダビデの友、アルキ人フシャイがアブサロムのところに来るとすぐ、フシャイはアブサロムにこう言い出したのである。王が生きながらえますように。王が生きながらえますように。そこでアブサロムはフシャイに言った。これが、あなたの友に対するあなたの愛ある親切なのだな。 なぜあなたはあなたの友と共に行かなかったのか。それでフシャイはアブサロムに言った。いいえ、エホバがまたこの民とイスラエルのすべての人々が選んだ方、私はその方のものとなりますし、その方と共にとどまるのです。それで再び私はぜひ申し上げます。私は誰に仕えましょう。その方のこの前ではありませんか。私はあなたの父上の前で仕えました通り、私はあなたの前にあるでしょう。後にアブサロムはアヒトフェルに言った。あなた方は自分たちの方で助言を述べなさい。我々はどうしたらよかろうか。するとアヒトフェルはアブサロムに言った。あなたの父上が家の世話をさせるため後に残したそのそばめたちと関係をお持ちなさい。そうすれば全イスラエルはまさしくあなたがご自分の父上にとって鼻持ちならないものになったことを聞き、あなたと共にいる者たちすべての手は確かに強くなるでしょう。こうして彼らは屋上にアブサロムのために天幕を張った。アブサロムは全イスラエルの目の前でその父のそばめたちと関係を持ち始めた。そしてその頃アヒトフェルが進言した助言は人が誠の神の言葉を伺う時のようであった。すべてアヒトフェルの助言はダビデにとってもアブサロムにとってもそのようであった。